健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院副院長で泌尿器科診療部長の古田望先生です。
おはようございます、古田望です。よろしくお願いします。
古田先生、早速ですが今回については古田先生が副院長をされてましたので、副院長としての立場からちょっとお話をお聞きしたいんですけれども、どういうお仕事なんですか、副院長先生。
はい、私は去年の4月から副院長として、第三病院の方で、勤めさせていただいているんですけれども、今年の4月からは第三病院の総合医療支援センターというところのセンター長を務めさせていただいております。この総合医療支援センターっていうのは、いくつかの部門からなっています。医療連携部門、これは病院あるいは病院と、開業している先生方の医療機関とかの連携するような部門ですね。それから、ソーシャルワーカー部門ですとか、在宅支援の部門ですとか、がん性疼痛の緩和医療、あるいは血液透析をされている方の支援、看護外来などの複合的なそういう部門を統括しているセンターというふうに考えていただければいいと思います。
随分総合的なあれですよね。
そうですね、今こういう大学病院等で最初から最後まで全部、診療から治療、その後のケアまでっていうのを見るのには、やはり、マンパワーですとか足りませんので、地域の病院あるいは医療の開業されている医療機関等からのご紹介をいただいて、大学病院で必要な検査なり治療なりということで、良くなられた患者さん、あるいは今後定期的な経過観察が必要な患者さんというのを、またかかりつけの先生のもと、あるいはかかりつけの他の病院のもとに送り返していた、地域のこう新連携っていうんですかね、連携を図りながら地域の健康 を守っていきたいと、そういう立場にあるわけですね。
そうしますと調布市、もちろん狛江市もそうですけれども、調布市にある医院の先生方は全部第三病院といつでも連携できるようになってるんですか？
もちろん他の大きな病院もございますので、それぞれ、特に、この病院では、この部門が得意ですよというようなところは、あると思いますので、そのニーズに応じて、依頼を受けて、診察治療をしてまたお戻しするというような、ことはしております。で、1年に2度その地域の、ここですと調布市ですとか狛江市、あるいはこの近隣の病院の先生方、あるいは開業の先生方とこの連携をテーマにした集まりというのを年に2回ぐらい行って、お互いの情報交換、どんなことを今新しく始めましたよとか、こういうことはここの病院で得意ですよとかっていうようなことを情報として提供していると。
わかりました。で、連携の問題なんですけれども、問題というかお話なんですが、例えば調布市にある病院というか個人の医院に行く場合、どこを選ぶかということなんですけれども、提携が、第三病院と提携しているところをぜひ選びたいという場合はどこかに書いてあるんですか？
登録制度みたいなものもあるんですけれども、基本、かかりつけのお医者様の方からここにぜひというご要望があれば、診療情報という形でこちらの方にご紹介いただけるものと思います。それはどこでも大丈夫だと思います。
そうですか。
実際のご紹介の方法としてはファックスなんかで予約も取れますし、直接その診療情報っていう、紹介状ですね、それをお持ちになって初診外来の方に来られても、 紹介、患者様ということで、こちらの方はまたこちらで行った検査ですとか治療ですとか今後の方針ですとかというのをご紹介いただいたかかりつけの先生の方に、お戻しすると、うん、情報として、お戻しするということになっています。
あと先生一つね、今先生がお話しいただいた総合診療医療支援の一つとして、患者として例えば私が在宅支援っていうお話ありましたけど、在宅支援ってどういうことをされるんですか？
実際にはですね、病院に入院されてある程度治療の方も落ち着いてお家に帰れる、まあ、ただし病気上がりですから、あるいはその歩行、それから家の中でお風呂に入れるかとか、食事がどうかとか、家の中の極端なことあんまり段差がないようなバリアフリーになっているかどうか、うん、手すりがあるかどうか、うん、そういうようなことまで含めて、お家で在宅で、お帰りになれるときに、そういう状況がどうなっているか、あるいは、在宅で少し訪問看護みたいなのを受けた方がいいんじゃないかとか、うん、そういうことまで、家族の方ご本人の方と相談をした上で支援を行っていくと。
アドバイスをしてくださるわけですね。
そうですね、アドバイスだけじゃなくて、うん、まあ、実際、そういう訪問看護ステーションの方に連絡したりとか、うん、相談に乗ったりとか、うん、ということもやっています。
ちなみに直接在宅になった時に時計に入院してて自宅に戻られた時に心配だってことで、例えば看護婦さんとかですね、看護師さんとか先生が直接行ってっていうことはあり得るんですか？そういうことはあまりないですか？
今後部門によってはそういう、うん、例えば大学からの第三病院からの訪問看護とかっていうことも、検討はされていますけれども、実際には地域の看護ステーションとか訪問診療とか、かかりつけの先生の往診を仰ぐといったことの方が現状は多いです。
あくまでそうすると総合的な立場かなということですね。
そうですね、まあ、この大学病院という、立ち位置っていうのはあくまでやっぱりこれは急性期の非常にこう待ったなしの治療というのを専門にするわけで、その後の落ち着いた後の例えば療養ですとか、在宅で少しかかりつけの先生に見てもらいながらというのは、逆紹介という形で、まあ、紹介をいただいた先生にまたお戻しして、あるいは地域のそういう訪問看護ステーションだとかの力を借りて、快適な在宅生活ができるように、またもちろんその過程の中でまた具合が悪くなって、という時にはもちろん第三病院の方で、診療させていただくと、いうような、ことを実践しているということです。
仕事の分担でいろいろな役割がまた変わってくるわけですよね。
そうですね、うん、
あとちょっと個人的なことで、
そうですね、
女性の立場として、
はい、前に膀胱炎の話をしていただいたと思うんですが、その前立腺の時、肥大の時も残尿感って言葉出ましたけれども、膀胱炎の女性の膀胱炎の時の残尿感について一つ疑問がありましたんですが、残尿感ということがね、おトイレを済ませてまだ残ってるような感じがするというのが残尿感ですよね。
そうですね。
で、実際にもう一度おトイレ行った時に残尿があるのとないのと、膀胱炎の場合どちらなんでしょうか？
まあ、実際に、我々よく、まあ、特に前立腺の肥大症なんかの患者さんでは、おしっこを自分で全部出し切ったつもり、うん、普通何もない正常な方のですと、おしっこを出し切ると完全にまあ膀胱が空になる、これがまあ正常の排尿なんですけれども、前立腺の肥大症があったりして、おしっこが出し切れないと、実際にこう量を、その残っている量を測ってみると、例えば 50cc とか 100cc とか、うん、実際に尿が残っていればやっぱり残った感じがある、出し切れてない感じがある、まあ、これも残尿感というふうに我々、まあ一般の人も、言いますけれども、例えば女性で基礎疾患が何もなくて、ただ女性の場合には男性に比べて尿道が短いっていうことがあって、外部から膀胱に菌が入りやすい、細菌が入りやすいということがありますので、女性でどうしてもその膀胱炎、特にその細菌が入って起こす急性の膀胱炎っていうのはよく見られる、あるいは過去に一度ぐらいになられた方っていうのもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、その場合、まあ、やはり頻尿、排尿痛 という症状が出るんですけれども、おしっこしてもまだこうおしっこ出し切れてないようなやっぱり感じっていうのが残ります、まあ、これは実際には膀胱の粘膜に感染が起こって、あたかもまだ尿が残っているような感覚がする、まあ、これもやっぱり残尿感というふうに言いますので、まあ、実際に尿が本当に残っていて、残尿感があってまたすぐにも溜まって出たくなっちゃうのか、そういう感染とか粘膜の刺激で、残ってる感じがするのか、まあ、そういうところなんだと思うんですけど、じゃあ
両方の症状があるんですね。
そうですね、う
ん、それは前立腺でも膀胱炎でも同じなんですか。
そうですね。
そうなんですか。それがとてもあの疑問でいつもどちらなんだろうと思ってました。
女性の場合には排尿の時に痛みがあったり感覚が近くなるっていう症状がありますと、やっぱり膀胱炎っていうのが一番まあ多い疾患ということになります。
あの膀胱炎の場合は軽い時はお水をたくさん飲めば治るって言いますけれども、
そうですね、逆におしっこが近いあるいはおしっこすると痛いからといって、うん、水分控えられる方がいらっしゃるんですね、うん、でこれは実は逆効果で、感染を起こした細菌感染を起こした尿が膀胱の中にいつまでもこう留まっているような状態になりますので、水分たくさん取っておしっこたくさん作ってどんどんこう洗い流した方がいいと、そういうことで、まあ、膀胱炎の時には少し水分たくさん取った方がいいですよと。そういうことですね。
で痛みがなくなったらもう安心していいんですね。
まあ、ただですね、うん、やっぱり長期間抗生剤を飲む必要はないですけども、やっぱり慢性化させないでスパッと治すためには抗生剤の内服治療というのが一番効果がある方法だと思います。
やはり検査して、
そうですね、痛みとか残尿感頻尿といった症状がありましたら、逆に、きちっと治さないと慢性にまたこう膀胱の粘膜がもういつもただれたような状態になってしまいますと、またそういうのを起こしやすくなったりとかしますから、きちっとまあ治してしまうというのが大切だと思います。
わかりました。ありがとうございました。
はい、今締めくくりとして女性に多い残尿感のお話をお聞きしましたが、今回のテーマは古田副院長としての地域との総合医療支援センター長としてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは副院長で泌尿器科診療部長古田望先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。